説教に入ります前に少しお詫びしなければなりません。今長老に読んでいただきました聖書箇所ですけれども、これ先週までお伝えしていた聖書箇所を訂正させていただきました。まあ、なぜかですね、パソコンで管理している説教予定表の聖書箇所がずれていまして、まあ、今日の箇所に関しては、まあ、聖書箇所を間違ってお伝えしていましたし、来週以降はだいたい一週分を飛ばした予告を出してしまっています。まあ、今日の分だけはですね、説教題、私が予定していた説教題ともずれてしまうので、いつの間にかその説教題と聖書箇所がずれることが起きて、そこだけ起きてしまっているので、まあ、そこは聖書箇所を訂正させていただきましたが、これから飛ばしてしまうことになる一章分に関しては、これはまあそのままにさせていただき、まあ、やがて機会を得てですね、解かせていただこうと考えております。まあ、この点お詫びし、ご容赦いただければと思います。ということだけを用意してたんですけど、またちょっと今日修法の中でミスを発見しまして、礼拝後に歌います賛美歌459となってますけれども、これはお伝えしていたところによると448番で、こちらの方が正しい448番に訂正しておいてください。私このようにですね、もう9ヶ月一緒に過ごしているので、だんだんと皆さん感づいていると思いますけれどもこういうミスがしばしば行ってしまいますので、若い牧師が来たと言って安心できませんで皆さんちょっと気を引き締めていただいて、何かこういうところが見つかったらですね、長老に限らずですね、皆さんご指摘いただいたり、また助けていただいたらと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて、先週はこの栗平教会を生み出しました郷土北教会に招かれまして、そこで礼拝で説教をして、で午後には懇談会の時を持ちました。で、まあ、そういう計画をお伝えいただいていまして、で事前にメールのやり取りを岸牧師としていましたけれども、岸先生から懇談会のためにと、まあ、事前に問われていたことがありました。まあ、いくつかあるんですけれども、その中の一つなんですけれども、懇談会ではぜひですね、栗平教会の今後の教会形成について大沢牧師のビジョンを語ってほしいというふうに頼まれていました。で、考えてみると、これはまあ今から1年と1ヶ月前ですけれども、私がこの教会に赴任する前に、まあ、栗平教会の長老会の皆さんとですね、オンラインで懇談会をしたんですけれども、その時にもやはり尋ねられたことでありました。で、その時ですね、まあ、1年前もそして先週も私は基本的に同じような答えをいたしました。まあ、私は教会がですね、どのように歩んでいくかというのは牧師の願いというよりも長老会が祈り議論し決めていくものだと考えています。まあ、異なる個性を持った牧師が来れば、当然ですね、異なる歩みをしなければならないし、生まれるものだと思います。しかし、それは赴任前から抱いている牧師個人のですね、新しい牧師個人の計画に寄り添って実現していこうというよりも、まあ、そこで起こる新しい出会いの中で、まあ、徐々に教会全体の志というものが現れてくるのだというふうに私は考えています。まあ、そのために赴任前に教会形成のビジョンと問われても、あるいは1年も経たずに教会のビジョンと問われても、これはちょっと答えづらいところがあります。そういうところでお答えすることがあるとするならば、それはですね、どこの教会、すべての教会が負っている変わらぬ使命というのをお答えする以外ありません。それは、まあ、ここでも語ったことがあると思いますけれども、癒さない病院はなく、教えない学校はなく、伝道しない教会はないと。私たち栗平教会は2000年の教会の使命と変わらず、この地でこの伝道の志に生きていきますと、まあ、このこと以外、まあ、答えようがないところがあります。そして、まあ、この伝道の志に生きるというのは、この私の実感としては、 私のというよりも、この教会の長老会、また教会全体の志として、それはもう醸成されているものだとも思っております。私はむしろこの栗平教会の伝道の志に引きずられているようなところがありますと、まあ、共同教会、北教会ではお話しさせていただきました。開拓伝道によって生まれた共同北教会の、またその開拓伝道によって生まれた我々栗平教会であります。二つの教会は、2000年の教会の使命をわきまえ続けている群れであると。伝道の志に生きている群れであると。まあ、私の実感をお伝えしてまいりました。まあ、そのようにですね、お答えする一方で、しかし、大沢牧師の教会形成のビジョンは何ですかという問いをですね、いろんなところでですね、何度も問われ、まあ、たびたび思い巡らすうちにですね、まあ、これは栗平教会の一つの教会の課題というよりも、日本のすべての教会の課題といいますか、全世界のプロテスタント教会の宿題と言われていることはあるなと。そしてその全世界のプロテスタント教会の宿題と言われているあることは、いつの間にか私が牧師としての生活や学びを続けていくうちに、知らず知らずのうちに、この私自身のですね、まあ、一つの大きなテーマになっていることはあるなと、まあ、ふと最近気づかされたことがあります。それは何かと。それは、ルターによる教会改革以来のプロテスタント教会の500年の宿題と言われているものですけれども、いわゆる万人祭司ですね。正確に言えば、全信徒祭司制。全信徒が祭司としての性質を持っているという、全信徒祭司制の具体化であります。で、これはすべての教会に与えられている伝道の使命、またこの教会に息づいている伝道の志と無関係なことでもありません。私はですね、前の前に仕えた教会、同じ神奈川教区の鎌倉雪の下教会という教会に赴任した際にですね、まあ、14年前ですけれども、説教塾という牧師たちの学びのグループに加入することになりまして、まあ、そこで指導者の加藤恒明先生という方の境外に接し続け、教えられ続けるようになって、まあ、いつの間にか考えるようになったことでがあります。で、この牧師集団の勉強会の中で、まあ、たびたび思い起こされるいくつかの大切な聖書の言葉っていうのがあります。で、その一つなんですけれども、ペテロの手紙1の2章9節がしばしば、その勉強会の中、集団の中で思い起こされます。それはどういう言葉かというと、あなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。っていう、この聖句です。あなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司なんだ。こういう聖句です。で、この御言葉にも導かれながら、私はその交わりの中で、主に二つのことを、まあ、集中的に学んできました。一つは、聖書黙想に親しむこと。聖書黙想に親しむこと。まあまあ基本的には毎週の説教準備の土台として、牧師たちが何にもですね、解説書を手に取らず、まずは与えられている聖書の箇所だけをですね、素読するというか、まあそれだけを目の前にしてじっくり思い巡らしていく中で説教準備を始めなきゃいけないと。そこで、まあ生ける神の言葉を聞き取ろうとすること。しかもこれはですね、牧師の説教準備だけでなくて、教会に集うすべての人が聖書黙想に親しむことができるんだと。そういうことを求めていったらいいんだ。ということも学んでまいりました。牧師だけでなく、教会のすべての人は、求道者のすべての方が、毎日の生活の中で、毎日の密室の祈りの中で、あるいは祈祷会などの機会に共同で、聖書の黙想に親しんでいくこと。それによって、生ける神の言葉に養われていくこと。これが大事なんだと学んでまいりました。もう一つあります。 これはまああんまり強調してないかもしれないんですけど、端々で私申し上げていると思いますけれども、慰めの共同体の形成ですね。まあ、具体的には、信徒の相互牧会を推し進めていくこと、このことを学びました。信徒の相互牧会です。牧会っていうのはこれ、元の言葉で言うと、魂の配慮と訳すべき言葉であります。牧師が信徒の魂の配慮をすることを、まあ、牧会と、まあ、一般的には言われていますけれども、実はこの牧会という言葉っていうのは、そこに限られたものじゃないですね。信徒が、信徒同士、お互いの魂の配慮をする。それどころか、信徒同士ばかりでなくて、主の日の礼拝によって、満たされて、送り出されていく皆さんが一週間の生活の中で、キリストに使わされていく祭司として、出会うあの人、この人の魂の配慮に生きていく。そういう生き方を進めることを私は学んでまいりました。で、これは、この聖書黙想と信徒の相互の牧会っていうのは、説教塾を主催した加藤恒明という、まあ、日本の神学者が、まあ、とりわけ強調したことではありますが、けれども彼が新しく考え出したことではありません。この二つともに、500年以上前、マルチン・ルターという人のリードによって再建、発見されましたキリスト教会の基本的な姿であるというべき事柄であります。万人祭司、全信徒祭司制。牧師神父だけじゃないんです。すべてのキリスト者が祭司としての務めを負っていると。すべての、まあ、具体的に言えば、すべてのキリスト者が聖書から生ける神の言葉を聞き取ることができると。また、その聞き取った言葉を語り合うことによって、日々の生活で出会う、あの人、この人を慰めることができると。神の祭司、王の系統を引く祭司として用いられるんだ。最高の祭司として用いられるんだ。まあ、これがですね、ルターが500年以上に前に聞き取り直した聖書の心であります。プロテスタント教会というのは、この意味では、聖書と牧会、魂の配慮を教職者の独占から解放する運動であったと言ってもいいと思います。ルターという人は、聖書を母国語に翻訳したということは有名な話であります。と同時に、彼は、すべての子供が1日2、3時間は勉強すべきだという、これ、義務教育を提唱したのも実はルターなんです。それはなんで義務、こういうすべての子供を2、3時間勉強すべきかって言ったら、誰もが母国語で読み書きできるようになることを求めたんですね。母国語で読み書きする。つまり、母国語で聖書を読み、神の言葉を聞き取れるようになることを、からまあ同時に、聖書翻訳と同時に目指して、いました。ヘブライ語ができなくても、ギリシャ語ができなくても、ラテン語ができなくても、専門の神学教育を受けていなくても、母国語に翻訳された聖書が読めればそこから生ける神の言葉を聞けると、そう信じて翻訳し、義務教育を提唱していったのであります。牧会、魂の配慮も同じなんです。聖書、牧会魂の配慮っていうのは、当時どこに、まあ、基本的にはどこに一番大きく現れていたかといったら、これは、懺悔国会ですね。懺悔国会の場です。懺悔国会ですね。信徒が、その、神父さんに対して、まあ、国会室に入って懺悔国会する。そこで、罪が取り扱われる。これが、まあ、牧会魂の配慮の最重要な場所であったわけです。しかし、ここで、牧師というか、神父と、教会の間で交わされる罪の許しのための対話、魂の配慮、牧会の機会が、ここだけに限定されるという理解を、宗教改革は打ち破りました。ルターが書きました、シュマルカルデン条項という、まあ、有名な文章があるんですけれども、その文章の中で、我々人間にキリストの福音、罪の許しがですね、伝わっていく道筋として、 4つのことを挙げてるんですね。4つの大きな道筋を挙げてるんです。第1、これは説教によって福音は伝わる。まあその通りです。第2、洗礼によって福音は伝わっていく。第3、聖餐によって主の福音は伝わっていく。罪の許しが伝わっていく。そして第4番目にシュマルカルデン上皇が挙げているのは、信徒相互による慰めの会話です。
そうなの。
説教、洗礼、聖餐、そして信徒の相互の慰めの会話。これで福音が伝わるっていう、ルターは言うんですね。この4番目のことはあんまり意識されていないかもしれませんね。しかしルターは、教会員同士の福音をめぐる対話、説教をめぐる対話、御言葉の分かち合い、まあ、いえ、それだけじゃありませんよ。福音に生かされている者たち同士が交わす言葉が、すでに福音の伝達の道筋の大きな一つとなるんだ、ということを強調したのです。プロテスタント教会というのは、聖書と説教、そして牧会、魂の配慮を、すべてのキリスト者が神よりいただいている賜物なのだということを再発見し、牧師だけでなく信徒もその責任を担うものと招いているのであります。プロテスタント教会の特徴を語る万人祭祀、全信徒祭祀制という理念が、まあ、意味していたこと、そして実際にまあ語られていたことっていうのはこういうことであります。で、まあこれ宿題だというふうに申し上げたんですけれども、別に全然実現されているわけでもないと思うのです。考えてみれば、まあ、ルター派とはちょっと違う流れの中にある我々改革長老派教会はですね、ルター派以上にプロテスタント教会の中で信徒の働きというのが大きい教会であったと思います。ルター派教会の始まりというのが、これは有名なことですけども、ドイツのビッテンベルクで、ルターその人が95箇条の定題というものを発表したということによって始まったのですけれども、そこからちょっと遅れて始まる改革派教会ですね、スイスを中心として行われる改革派教会のですね、始まりっていうのはですね、チューリヒで、教会によってその当時肉食を禁じられていた断食の期間、断食の期間に印刷工場に集まってきた十数人の信徒たちが、この断食の肉食を禁じられていた断食の期間に焼肉1枚とソーセージ2本を食べると、十数人で分け合って食べるというデモンストレーションを行うことによって始まったの。これソーセージ事件と呼ばれるんですけれども、ソーセージ事件によって改革派教会っていうのは始まってるんですよ。信徒たちが断食の期間に肉食をしたってことによって始まった。それをツイングリーっていう人が、擁護する説教をバンバンしていくわけですね。それから、これも案外知られてないんですけれども、改革派教会の基礎を徹底的に作り上げたカルバンという人がいますけど、この人が牧師の暗示を受けたっていう記録はないんですよ。信徒神学者であったっていう説もかなり強いんですよ。で、考えてみると、シュエスの十二弟子、そして使徒パウロも専従の教職というわけではなかったのであります。別の仕事を持っていた、まあ、パウロはテントメーカーですね、テント職人でした。新約聖書の中にも、手紙の中にはもちろん、初代教会の中ですでに専従の教職者が生まれてきていることを示唆する記述はあります。けれども、その手紙もですね、別に牧師というか、その専従の教職者に向けて当てられているものじゃないですね、基本的には。基本的には違う。教会全体に向かって書き送られているものであります。まあ、福音書がますますそういう性格を持っているものであります。で、今日の箇所も同じです。今日の箇所も誰に向かって語られているかといったら、すべてのキリスト者に向かって語られる。すべての人間と言ってもいいかもしれない。すべてのものに向かって語られています。しかし、 私の言葉を聞いているあなた方に言っておく。十二弟子だけじゃないです。そこに集まっていたすべての弟子たちに向かって語られますし、またこのルカによる福音書を書きました福音書記者が、この主の言葉を記録することによって、この主の言葉が教会の中で読まれ聞くことになるときに、後の世代のすべての人たちが、つまり今ここにいる私たちに向かっても、これが読まれ聞かれるときに、主イエスが今我々に向かってお語りになる言葉として聞かれるべきものであるということを意図して記録されている聖書の言葉であります。しかし、私の言葉を聞いているあなた方に言っておく。敵を愛し、あなた方を憎む者に親切にしなさい。悪口を言う者に祝福を祈り、あなた方を侮辱する者のために祈りなさい。あなたの方を打つ者にはもう一方の方を向けなさい。上着を奪い取る者には下着をも拒んではならない。求める者には誰にでも与えなさい。あなたの持ち物を奪う者から取り返そうとしてはならない。人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさい。これはこの言葉を聞いた我々すべてに語りかける言葉です。大変厳しい勧めであると思います。このような勧めを文字通りに生きようとするならば、これはちょっと牧師になるしかないな、なんていうか。多分牧師でも足りないんですよ。これをこの通りに生きようとすると牧師でも足りない。財産の所有も、結婚して家族を持つことも全部諦めて、修道士、修道女にならなければこれどうにもならないんじゃないか。言いたくなるような主の戒めであります。けれども、なお、これは一部のものへの言葉ではないの。私の言葉を聞いているあなた方と、十二弟子だけでもなく、主イエスのもとにおり、この言葉を聞いているすべての者たちに、当時の人々でなく、この福音書を通して、今神の言葉が語りかけられているすべての人に通して、語られている生ける神の声であり、主イエスはおっしゃる。これが私が招くあなた方の生活の形だ。その生活の特徴、結局のところ一体どういうものでしょうか。右の方を打たれたら左の方を差し出せというような具体的な勧めがいくつか語られていきます。で、これらのことを一つ一つ数えていくなら、じっくり思い巡らしていくなら、これはいくら時間があっても足りないというか、まあそのことはとっても必要なことだと思いますけれども、やっぱりなんていうか、一つ一つに立ち止まってしまうような、言葉が語られている、すっごい印象的な言葉が語られていると思います。しかし、今日はそれはできません。それぞれがまあ、これから一週間かけて、一つ一つの言葉を思い巡らす黙想なさったらよいと、私はそう思います。今日は私はそれらを皆さんがじっくり生活の中で思い巡らしていくための手引きとして、その助けとなるように次のことを強調しておきたいと思います。これらの戒め、私はなかなかこの前ではですね、自分が打ちのめされてしまうような厳しい戒めだというふうに申し上げましたけれども、しかしここで主イエスがお語りになっている言葉というのは、キリスト者ならば守るべき、そしてなかなか守れない生活のルールを一つ一つここで数え上げているというのとはちょっと違うのではないかと思うのです。悪口を言う者に祝福を祈り、あなた方を侮辱する者のために祈りなさい。あなたの方を打つ者にはもう一方の方を向けなさい。上着を奪い取る者には下着をも拒んではならない。あなたの持ち物を奪う者から取り返そうとしてはならないと。まあ、あまりにインパクトが強くて、まあ、かつ具体的なので、まあ、これは我々が従うべき一つ一つの戒めなのかなと理解しがちなんですけれども、そうではないと思うんです。むしろ、 これらの具体的な一つと一つの戒めは、主イエスのお心の全部を言い表しているものじゃなくて、むしろ大きな泉から汲み出されたコップ一杯の水のような、ほんのわずかな一例であり、そのような具体例が限りなく導き出されてくる大元の源泉、主イエスの根源的な願いがあるのではないかと思うのです。つまり一つ一つの戒めは我々が守るべきルールとして主イエスが提示した全てではないというふうに申し上げているのは、守らなくていいとか、ここに我々は従おうとしなくていいということじゃなくて、実はもっと厳しいことであるかもしれない。これは一例に過ぎない。本当はもっともっと我々が組み出すべき事柄があるのかもしれません。そういう源泉があるのだと思います。で、その源泉あるのだと思いますという言い方をしていますけれども、隠されてなんかいなくて、ここではっきりと語られていると思うのです。ここに見えるものとなっている主イエスの根本的な願い、真心があると思うのです。それはこれらの言葉が始まる27節の最初の一言一語、しかし、しかし、このしかしという言葉によって導き出されている主の思いです。しかし、私の言葉を聞いているあなた方に言っておく、敵を愛しあなた方を憎む者に親切にしなさい。しかしです。しかしという接続詞によって、主イエスは私たちのあるあり方に釘を刺されているのだと思います。しかし。これは接続詞であります。つまり直前に語られている主イエスの言葉を受けて、その直前の主イエスの言葉を聞けば、当然私たちがそこに思い至ってしまうだろう。そういう心持ちになってしまうだろう。ある思いを主イエスはご存知の上で、一つの釘を刺されようとされているのであります。しかし、あなた方は敵を愛し、あなた方を憎む者に親切にしなさい。こう、主イエスに言っていただければならない。我々の心に浮かび上がる思いとは何なのでしょうか。それを思い、湧き上がってきてしまうに至る、直前で主イエスがお語りになったこととは何であったのでしょうか。貧しいものは幸いである。富んでいるものは不幸である。このような言葉に代表される主イエスによる祝福と呪いの宣言であります。今泣いているものよ。私はあなたを慰めるものとしてここにいる。だからあなたは幸せなんだ。今笑っているものよ。あなたの喜びをこの世の有限なものに置いている限り、その喜びは必ず終わりを迎えることになる。だから、あなたがそこに心を向けている限りは、あなたは不幸なんだ。これらの主イエスの言葉は、ある人にはこちらの言葉が語られ、また別の人にはこっちの言葉が語られるというようなものではありません。どちらもあなたと、と呼びかける主イエスが、この私に向かって語りかける言葉として聞くべきそういう言葉であります。しかし、この言葉を聞いた人、自分のこととして受け入れたものは、結局のところどういうふうになるかって言ったら、永遠の神の前では、人間は儚い、虚しい、貧しさを知る以外にはないということでしょう。つまりこの主イエスの言葉を両者とも自分に向けられた言葉としてきちんと聞き取ることが許されたものは、それがもしもこの世の幸せを今現在目いっぱい味わっているものであったとしても、富んでいて満腹していて笑っているように思っているこの自分は、本当は神の御前では無一物なのだと、そのことに気づかないわけにはいかない。誰もが例外なく本当の自分の貧しさを見せつけられることになります。しかしまた逆に、それだからこそ、この、例 ただ裸で生まれ、また裸で帰っていかなければならないもの、無一物のものが、神の憐れみによって今生かされているんだ。我々が裸で帰っていくときも滅びるのではなくて、神に覚え続けられるんだ。この取り去られることのない幸せを同時に知らされるのであります。誰もが例外なく、決して取り去られることのない神の憐れみの中にある自分を知らされるようになるのであります。でももしかしたらこのようにして、自分の貧しさと幸せを同時に突き抜けて知るようになったもの、主イエスの言葉を二つともに自分に語られている言葉として聞かせていただき、このお方を自分の救い主として受け入れるようにされたものは、自分が今まで生きてきた世の中のあり方、今も続いている世の中のあり方を振り返って思うかもしれません。あ、この人たちはまだ儚い喜びにすがりついているな。やがて朽ちてしまう富を得ようと血まなこになっている愚かな生き方を続けているな。自分がこのような亡者のような人間ではないことを、そこから救われたことを主なる神様感謝いたします。これは主イエスの弟子のうちにもいつの間にか入り込んでくるファリサイ派の罪であります。それゆえ主イエスはご自身の幸いと災いの言葉を自分への言葉として聞くことが許された者たちにこそ続けておっしゃっています。27節。しかし、私の言葉を聞いているあなた方に言っておく。敵を愛し、あなた方を憎む者に親切にしなさい。それから36節。あなた方の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深い者となりなさい。同じ響きを持ったこの二つの言葉に挟まれながら、主は具体的な戒めの形をとる一つ一つの言葉を語っていかれているのです。で、こういうですね、文脈の中で厳しい戒めに見える一つ一つの言葉を見ていくと、それがどのような意図で語られ、どのように聞き取られることを願われているのかが、まあ、だんだん明らかになってくると思います。主イエスはここで、ご自身の与える幸いに生きる者たちに願っておられます。私の幸いに生きることを喜んでいるあなた方は、こいつは何も分かっていない。イエス様の福音が少しも分かっていない。この世のことにかまけている。もう主の敵、我々教会の敵としか思えない、この人はどうあっても神の御心に反する無茶苦茶なこの世にまみれた生き方をしている敵として認定していいだろうと、我々の目からですね、突き抜けてこの貧しさと幸せを知るようにされた我々の目から見たら、そういうように見える人たちに対して、そういう人たちに対してさえ天の父の憐れみは向かっている。そのことを認めなさい。どうあっても認めなさい。私が、天の父があなた方を憐れむのは、まさに許しがたい敵であったあなた方、主なる神様に対してこそ、貧しいものでしかないあなた方を憐れんでいるその愛なんだ。敵を愛し、あなた方を憎む者に親切にしなさい。あなた方の父があなたに対してそのように憐れみ深いお方であるように、あなたもあなた方も憐れみ深いものとなりなさい。これは美しい言葉であります。私たちに注がれている天の父の憐れみの深さを言い表している言葉です。そして天の父が送られた主イエスというお方がこのように私たちを愛してくださる。そうであるならば、私たちもこの言葉を前にしたとき、あ、こんな風に生きてみたいと 思わせる言葉であります。でも、もう一度申しますが、この最初と最後の言葉だけだったらいいんですけれども、その間にそれを具体化するような言葉が入ってくると、途端に居心地が悪くなってくる。悪口を言う者に祝福を祈り、あなた方を侮辱する者のために祈りなさい。あなたの頬を打つ者にはもう一方の頬を向けなさい。上着を奪い取る者には下着をも拒んではならない。あなたの持ち物を奪う者から取り返そうとしてはならない。
いや、
やっぱり居心地悪いですよ。うっとなってしまう。そしてでもやっぱりこれはこういう哀れみで我々は愛されているんだ。そしてうっとこの言葉の前に立ち止まってしまう。目を背けたくなる。私たち自分のことを顧みながら、あ、ここでこそ私たちの本当の貧しさがもう一度主イエスによってあらわにされているような思いがするのです。主イエスによって改めてこの世の富を手放すことができない本当の貧しさっていうのは一体どういうものかっていうのがあらわにされているような思いがするのです。ところがそこでこそもう一度ですね、もう一段深く響いてくるように思うのです。貧しい人々は幸いである。神様は、神様ご自身が持っている憐れみの深さに生きうることができない、その言葉の前に居心地の悪さを感じてしまい、受け入れがたさを感じている、このような貧しい我々を忍んで、このような貧しい我々を憐れんで大切にしてくださっているんだ。そのことが腹の底からもう一度ここで知らされるのではないでしょうか。天の父は本当にふさわしくないものを憐れむ、憐れみ深い私たちの父であられるんだ。ルターという人は言いました。今まで罪の許しを語り続けてきた牧師の仲間の一人が、改めて自分が犯した罪に絶望してもう立ち上がれないとなってしまった時に、こういうことを書き送りました。あなたはエソラごとの罪人ではなく正真正銘の罪人になりなさい。あなたが罪人になりたいところで罪人になるんじゃなくて、あなた自身が本当に罪人であるところで罪人になりなさい。あなたがつまずいている、もう立ち上がれないと思っている、そのあなたの貧しさ、罪、それがあなたが今までずっと説教者として説いてきた、許されているその罪じゃないか。このような自分、自分の生活、生き方丸ごとを神に差し出すことによって、我々は天の父のこの憐れみを差し示すようにされているのであります。聖人君子になることが求められているわけでありません。ただの人として、貧しい罪人として、主のこの言葉を聞くごとに居心地の悪さを感じ続ける者として、その言葉の前に揺れ動いてしまう私たちが、揺れながら聞いている私たちが、丸ごとに神の使者、王の系統を引く祭司、神の子として、神はお持ちになるし、召しておられます。そこでこそ神は我々に触れ、我々を巻き込む神の言葉の運動、神の言葉のに触れられ動かされる我々の運動が起こるようにされております。私は最近 浄土真宗、まあ、仏教の浄土真宗の妙光人という存在に興味を持っております。妙光人、まあ、あんまり聞いたことないかもしれませんけど、妙光人ってですね、有名なところですね、詩人の金子みすずさん、この人も妙光人だって言われてますね。あの相田光男っていう人、これはちょっと妙光人そのものじゃないんですけども、妙光人的な存在だと言われています。まあ、どういう人か、妙光人と呼ばれるのはどういう人か、お坊さんじゃないんですよ。お坊さんじゃない、でも浄土真宗の信仰に素朴に生きている市井の信徒のうちで、その信仰が生活実感と結びついた平易な言葉でですね、その南無阿弥陀仏の信仰を言い表している人、その生活が現れている人、そういう人が妙光人と呼ばれるそうです。世人君子のような人ではないんですよ。ただただ弥陀の慈悲によって生かされていることをありがたがっている人、いつまでも罪深い自分であることをユーモア持って笑い飛ばしている、そういう素朴な信仰に生きている門徒たち。しかしこういう人たちのことをですね、鈴木大拙とか柳宗悦という、まあ、大学者、大思想家がいますけれども、こういう人たちがですね、こんな素朴な妙光人と呼ばれる幾人かの人たちの中にこそ浄土信仰の花が大きく開く様を見ている。大哲学者が難しい言葉で語っている真理を誰にでもわかる言葉で同じ深さで語っているっていうふうに評価しているんですね。まあまだこの妙光人っていう人たちのことを興味を持ってですね、調べ始めているばかりなので、あんまり大それたことは言えないんですけれども、私はしかしこの妙光人と呼ばれる人たちの素朴で力強い言葉を読みながら、私たちキリスト教会もこんな妙光人のような人たちが生まれるべきだというふうに思っています。あの日本っていうのはですね、世界的に見てですね、神学はですねかなり進んでいるんですよ。あの人口の 1% しかクリスチャンがいないと言われてますけれども、神学の世界では世界的な神学者を何人も出しているような国なんですよ。だけれども世界的な神学者がいくら生まれてもダメというか、それでは福音は日本に根付かないと思います。妙光人のような信徒が生まれなければダメだ、そういうふうに思いました。でもこの人たちの素朴で力強い言葉を読みながら、私は同時にこれは私たちキリスト教会の中に新しくそういう人が生まれなければならないということではないとも感じております。妙光人の言葉に現れているような平易で地に足のついた生活実感にちゃんと絡まった信仰の言葉、悩み苦しむ人に届く慰めの言葉、励ましの言葉、これはですね、私はキリスト教会に連なる一人一人の言葉そのものであるというふうに思っております。こういう信仰、新しく目指さなければならないというのではなくて、必要なことは、もうすでにそのような信仰に生かされている我々であるということに気づき直すこと。キリストの福音に生かされている人間というのは、誰でも語るべきこと、世に向かって差し出すべき、絶えず、自分は揺れ動いているもので、貧しいものでありながら、しかし、神の憐れみにより、神の子とされ、生かされている自分丸ごとがある、そのことを知っている者たちであります。ただいまより聖餐に預かります。聖餐に預かるとき、私はいつもこんな趣旨のことを申し上げております。この食卓は私たちが主イエスに表された神の憐れみによってしか生きることができない罪人であることを告白する食卓です。神の命によって養われることが見えるようになる食事です。洗礼を受けていない方はどうぞ自分の無力を告白し、 主に任せる洗礼を受けてください。そのようにして無力な私たちを養ってくださる、この我々罪人の食卓の仲間入りをしてください。どんなに私たちが弱く貧しく、主イエスの言葉に居心地の悪さを感じるものであったとしても、主のもとから立ち去る必要はない。そのことを我々は知っております。なぜって、逃げれば主が追いかけてこられるからです。逃げようがない。そのことを我々は経験しているのです。今、この聖餐の食卓を通しても、私たちを追いかけてこられる、憐れみ深いご自身の命を私たちに注がれる主の食卓が用意されております。その命が私たちに注がれ、私たちは生きるようになります。私たちはそのことを素朴に喜んでおります。そしてこのような皆さんを通して、この揺れ動きの一切合切を含めて、主なる神はご自身の憐れみを、キリストの福音を世にもたらそうとされております。祈ります。